ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
おはようございます。文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。朝活版大人カレッジ、使える学びをコンセプトに幅広いジャンルで講義をお届けしていく番組です。では今朝の講師をご紹介しましょう。前回に続いて管理栄養士、そして健康運動指導士で東洋大学非常勤講師、竹波恵里さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
さあ、前回は進化系筋肉男子ヘルシーマッチョになる秘訣前編ということでお願いします、はい、ヘルシーマッチョというのはもう今だけじゃない、
はい、
こう先々に向けてのこう体作りというのをちゃんと食事の方でも意識している方っていうお話で、意外にもタンパク質だけじゃない脂肪、脂質が大事なんですね。
あ、はい、質のいい脂質を選ぶことが重要という、はいはい、
こう青魚に入ってます EPA、DHA、はい、これがいい脂質
そうです
ということで、
はい、
まあ、それをこう週 2,3 回は取りましょうね、まあ、
少なくともそのぐらいは取ってほしいなという、はいはい、
なんか取り方のポイントみたいなのあるんですか。
実はですね、はい、このDHA や EPA という N 酸系の脂肪酸はとっても酸化されやすくて、あと加熱によって形が壊れやすいものなんですね、はい、なので食べるときは新鮮なものをなるべく生の状態で、加熱しないで生の状態で食べる、まあ、つまりお刺身、
はい、
新鮮なお魚をお刺身で食べるというのが一番おすすめです、まあ、もちろん焼いてもタンパク質の補給としては変わらないので、
はい、
もちろんこう焼いたサンマも美味しいのでそれを楽しんでいただくのもいいことなんですけども、 EPA、DHA の効果も効率よく取り入れようと思ったらやはりお刺身で食べるのがおすすめになります。
わかりました、
はい、
さあということで前回の続きになりますが、今朝のテーマはこちらです。進化系筋肉男子ヘルシーマッチョになる秘訣後編。さあ、まあ、脂質を取るっていうだけでちょっと意外な感じがしたんですけど、
はい、
今回また意外な、
はい、
これが大事なんですよっていうのを教えてもらいます
はい、それはですね、まあ、最近は脂質以上に悪者扱いされている糖質ですね、はい、
糖質、
はい、
まあ、確かに脂質以上に、
はい、
糖質制限みたいな、
そうなんですよ、
最近言葉すごい出てますよね、
はい、低糖質ダイエットとか糖質抜きダイエットとかこういったものが流行っているんですけども、実は糖質も適量の糖質はやはり必要と、
うん、はい、
はい、
まあ、特に、まあ、エネルギーが余るというか、
はい、
まあ、太る原因ですよみたいな風にも言われてますけども、
はい、それももちろん事実で、
はい、
まあ、今とっても便利になって体をあまり動かさなくなってしまっているこういう時代ではどうしても糖質を必要以上に取ってしまいやすくなるんですね、はい、でエネルギーとして消費されない糖質が体内で脂肪に変換されて、うん、それが肥満になったり、あとは血液中に糖がたくさん余ってしまうと糖尿病の原因になったり、これももちろん事実なので取りすぎはやはり気をつけなくてはいけません、
うん、
で特に活動量が減る夜の糖質、これをまあ控えめにした方が肥満予防には効果的だと思います、
うん、
でもですね、
でも
糖質っていうのは筋肉においては非常に重要な役割を持っている栄養素です、
うん、
まず筋肉が動くための重要なエネルギー源であるということ、はいはい、であとですね、タンパク質が筋肉の材料になると散々伝えてきたんですけども、うん、その摂取したタンパク質が筋肉作りに専念するためには糖質がしっかり筋肉内に存在している、これが重要なんですね。
あ、そうなんですか。
はい、糖が少ない状態だとせっかくタンパク質を摂取してもですね、そのタンパク質がアミノ酸にまで分解されてしまって、うん、その分解されたアミノ酸が今度糖に今度再生されてしまって、足りない糖を補おうとしてしまうんですね、
はいはいはい、
なので筋肉が筋肉のタンパク質が分解されて、
うん、
アミノ酸にまで分解されて糖に作られてしまう材料になってしまう。はい、なので、まあ、タンパク質の確保だけではなく、まあ、最低限必要量の糖質もしっかり補給してあげることが 重要になります。
ちゃんと糖質も取ってると、はい、タンパク質がそのまま体を作る方に回される
そういうことなんです。
ことになるんですね、はい、
であとですね、糖質を摂取すると、まあ、血糖値が上がりますよね、はい、で血糖値が上がるとインスリンというホルモンが分泌されます、うん、でよくこのインスリンが太るホルモンっていうふうに言われて悪者扱いされやすいんですけども、筋肉においてはインスリンはすごく重要な働きをしてくれるんですね、
はい、
インスリンは筋肉が合成するためのシグナルとして、
そうなんですか、
はい、そういう作用があるんですよ。なので糖を極端に制限してしまってインスリンが分泌されない状態ですと、このインスリンの合成刺激反応という恩恵が受けられなくなってしまうので、すごく効率の悪い筋肉作りになってしまうんです、うん、はい、
いやもう本当糖質こんな役割もあったんだっていう。
そうですよね。なんかちょっとこう筋肉の面から見ると糖質のこの意外な働きっていうのが見えてくるのでびっくりされる方も多いと思うんですが、そういうことなんです、はいはい、
で、まあ、3回を通じてですね、
はい、
まあ、筋肉につながるお話っていうのが多かったんですけど、はいはい、筋肉以外にもこのヘルシーマッチョになるには大事なポイントがあると。
そうなんです、まあ、筋トレで筋力を上げることももちろん重要なんですけども、ヘルシーマッチョに欠かせないのは腸力です。
腸あの大腸小腸の腸、
はい、その腸なんですよ。ただの今だけマッチョさんは見た目ムキムキなのによく風邪をひきやすいとか、うん、そういう傾向があるんですね。でその理由は、まあ、激しいトレーニングが免疫力を下げるっていうのももちろん事実なんですけども、タンパク質に極端に偏った食事によって腸力が弱っている、これが原因でもあるんです、うん、でなんで腸力が体の弱さと関係があるのかというと、実はですね腸力と免疫力って直結しているんですよ。
どういうことでしょう。
どういうことでしょう。これはですね、腸っていうのは栄養素の体内への入り口なんですね、うん、はい、でそれはつまり食べ物と一緒に入ってきた病原体の体内への入り口にもなるんです、うん、なので腸は病原体の侵入を防ぐために免疫システムをすごく充実させていて、うんうん、なので腸力と免疫力っていうのは非常に深い関係にあるということになります。
は
い、
その聴力を鍛えるにはどうしたらいいんでしょうか。
これはですね、聴力というのは腸内環境で決まります、はい、でその腸内環境は腸に住んでいる腸内細菌、うん、この様子で決まるんですね。で腸内環境を良くしてくれるのは善玉菌、はい、これを増やすことが大切です。でそのための栄養素がオリゴ糖と水溶性の食物繊維です、うん。で具体的にどういう食品に含まれているかっていうと、はい、まず海藻、果物、
はい、
で最近ちょっと流行っている大麦、
はいはい
はい、あと小麦胚芽、
うん、
芋類、
はい、
あと豆類、
うん、
でそしてごぼうやオクラや玉ねぎといった一部の野菜です、うん、これらに、オリゴ糖と水溶性食物繊維が豊富なんですね、はい。で今私一部の野菜っていうふうに言ったんですけども、はいはいはい、野菜ってこう食物繊維が多いっていうイメージ多分お持ちだと、
はい
はい、思うんですが、実はですねほとんどの野菜は水溶性ではなくて不溶性の食物繊維の方が多く含まれているんですね、うん、で不溶性の食物繊維ももちろんお通じを良くするという意味ではすごく重要な働きをしているんですけども、例えば野菜さえ取っていれば問題ないと思って、うん、今挙げた海藻とか、芋類果物こういったものを取らないでいると、うん、水溶性の食物繊維と不溶性食物繊維のバランスが崩れてしまって、はい、これが逆に腸の不調を招く原因にもなっているんです。
そうなんだ、
はい、
なのなんかできるだけ繊維のあるものがすごい腸にいいんじゃないかと思うんですけど、
はい、そうですよね、
バランスが悪いと腸力を弱めちゃう、
はい、弱め逆にそれが問題になっているケースが最近よく報告されています、
うん、これ量的にはなんかどれぐらいのっていう、はい、タンパク質の時のような目安はあるんでしょうか、
は
い、
目安はですね、まあ、やはりですね毎食どれかですね海藻、芋類、 例えばさっき挙げたごぼう、オクラ、玉ねぎなどの一部の野菜、豆類、これを使ったおかずを一品、うん、毎食つけてほしいなという、はいはい、で結局ですね、まあ、大量にドカッと食べるよりも適量を毎日続けて食べることの方が重要なんですね、うん、はい、腸内環境って食事を変えるともう3日で劇的に変わってしまうという研究報告があるほど食事の影響ってすごく大きいんですね、うん、なので聴力を良くするためには今挙げた食材、これを毎日、まあ、毎食取ることを習慣にすることがすごく大事になります、うん、なので男性におすすめしたいのはメカブやもずくのパック、うん、これを冷蔵庫に常備しておく、
はいはい、
そうすればいざっていう時に補給できるので、うんうん、おすすめですね、
はいはい、さあということで、まあ、3回にわたって、まあ、タンパク質、
はい、
脂質、
はい、
そして糖質、
はい、
まあ、結果的には三大栄養素なんですけど、
はい、
結局これが体作りにはもう欠かせないもの
そうですね、やっぱり三大栄養素と言われるだけあって欠かせない栄養素ですね
っていうことなんですね、
はい、
どれも悪ではない、まあ、悪なものもあるかもしれないですけど、
取りすぎてしまうと何でも悪になってしまうんですけども、取りすぎを今度気にしすぎて食べない、こういう選択肢もまた良くないということですね、う
ん、はい、いいタイミングみたいなのはあるんでしょうか、
はい、筋肉作りに特にこう栄養補給が効果的になるタイミングっていうのがありましてですね、はい、これはですね筋トレをした直後、このタイミングは実は筋肉が合成に向かっている状態になるので、このゴールデンタイムにタンパク質を補給してあげると、うん、筋肉作りが効率よく進むというのが研究で分かってるんですね、はい、でこの時にタンパク質だけじゃなくって糖質も一緒に摂った方がさらに効率がいい、うん、
はい、
これももう明らかになっているので、はい、まあ、例えばですね、やっぱり甘いお菓子が食べたいなって思った時は筋トレをした直後にタンパク質と一緒に摂ると、うん、まあ、心も体も喜ぶベストタイミングの栄養補給になるかなと思います、は
いはい、いや本当こうタイミングずらすと溜まっちゃうけど、
はい
はい、いいタイミングに取ると、うん、もう全部 OK みたいな、
そうですね、
ちょっとまとめが雑ですけど
でも そういうことだと思います
は、
はい、
という、まあ、本当にこういわゆる原点に戻りますけど、
はい、
筋肉、
はい、
これが健康に与える役割ってのはすごく大きいんだな、
はい、
ちゃんとこう筋肉を維持していく、
はい、
そしてちゃんと鍛えていく、
はい、
まあ、そのための栄養素をちゃんと取りましょう、
はい、
ということで、まあ3回にわたってお話を伺いました、今朝は竹並恵里さんから進化系筋肉男子ヘルシーマッチョになる秘訣ということで講義をしていただきました、今日の講義ポッドキャストで月曜日に配信します。大人カレッジのホームページに聞く図書館というバナーがあります。こちらをクリックしてぜひ、まあ、3回改めてまた聞いていただきたいと思います、
はい。
今朝の講師は管理栄養士でそして健康運動指導士、東洋大学非常勤講師の竹並恵里さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では朝活版大人カレッジ、今朝はこの辺で、また来週です。